午後6時を回りました。こんばんは、パーソナリティの飯田実です。さて、毎月一度のコーナー、今時旬ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。毎月1回、岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い。ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。さて、今日はスタジオにお招きしました岡崎市民病院糖尿病看護認定看護師の三浦恵子さんです。こんばんは、ようこそお越しくださいました。
こんばんは、よろしくお願いします。
お願いします。今日は今あなたに知ってほしい糖尿病の真実というタイトルですね、はい、まずは三浦さんは岡崎市民病院で今どのようなお仕事をされているんですか。
私は外来で働いてまして、糖尿病センターというところで、はい、働いています。
はい、はい、糖尿病センターというところがあるんですね。
はい、
そこにはどういう方がいらっしゃるんでしょう。
糖尿病の方はもちろんですけども、内分泌疾患のある甲状腺の方だとか、あと副腎の、はい、病気の方などが来られています。
はい、はい、三浦さん、すいません、私多分今の半分ぐらいしか理解できてないです、うん、まずは糖尿病ってどんな病気なのか教えてください。
はい、現在は日本人の6人に1人、あと成人になると4人に1人が糖尿病か、あと糖尿病の予備軍だと言われており、とても身近な病気となっています。
そうなんですね。
はい、血糖値を下げる唯一のホルモンっていうのがインスリンになるんですけども、はい、インスリンっていうのは胃の後ろにある膵臓という臓器から出ています。で、はい、その血糖値を下げるインスリンの効きが悪くなったりだとか、実際出が悪くなってくると血糖値が上がってきて、慢性的にずっと血糖値が高い状態が続くと糖尿病になると言われています。
どういう状態になるとインスリンの出が悪くなってしまうんですか。
もともと日本人自体がインスリンの出がなかなか他のアメリカの方と比べても少ない状況なんですけども、
はい、
ちょっと食べ過ぎだったりだとか、いう状況がなりますと、膵臓が疲れてきて、はい、インスリンの出が悪くなったりとかはします。
いや、この飽食に時代にあってね、ついつい食べ過ぎてしまうってこともまあまあありますよね。
そうですね。
これが危険っていうことですか。
はい。
あんまりそんな意識したことなかったですけれども、今の数字伺いますと私たち本当気をつけなきゃいけないんですね。
はい、
気をつけるべき年齢というのもあるんでしょうか。
そうですね、やっぱり年を重ねてくるとやっぱりなりやすいかなと思います。実際糖尿病っていうのは初めの方は症状がほとんど出ないと言われていますので、はい、健康診断とか皆さんも受けられると思うんですけども、はい、高血糖を指摘されてもなかなか治療をしていない方っている方が結構多くいらっしゃって、中でもやっぱり働き盛りの40代の方が一番多いと言われていて、だいたい約5割半分の方が未治療だと言われています。
このコロナ禍にあって、この1年2年ぐらいはおそらく接待というものもね、少なくなってはいるとは思うんですが、それでも日々忙しい中、自分一人の体ぐらいで会社休めるかっていう方はきっと多いと思うんですよね。でもこれもしも受診しないでいるとどうなるんですか。
そうです、血糖値が高い状態が長く続くと全身に異常が起こってくると言われています、
はい、
その異常が合併症と言われるものなんですけども、
はい、
糖尿病になって早めに治療をすればするほど将来合併症になる確率が下がると言われております。
やっぱり早期治療、
はい、
その前に早期発見、
そうですね、
これがやっぱり糖尿病も大事ということなんですね。
はい、
合併症ってよく聞くんですが、どんなものがあるんですか。
はい、糖尿病の三大合併症といって、はい、有名なのが3つあります。1つ目は網膜症、目になります。視力が落ちたりだとかいうことがここに当たるんですけど、2つ目はあと腎臓、腎臓の機能が低下して透析になるっていうのを聞かれるかもしれないですけど、と腎臓と、あと最後一つは視神経障害といって、はい、指先がしびれたりとか足先がしびれて感覚がなくなったりするような症状が起こってきます。 それ以外にも脳梗塞だとか、あと心筋梗塞で心臓の血管が詰まったりだとか、それ以外にも認知症だとか、がんだとか、あと今は歯周病なども合併症の一つだと言われております。
そんなにたくさんあるんですか？
はい、本当に全身に出てくるような感じになります。
こう例えばなんですが、はい、複合して出てくることっていうのもあるんですか？
そうですね、たくさんの合併症を出てくる場合があります。
どうも最近体の調子おかしいなと思ったら、実は原因はっていうことも
そうですね
あるわけですか？はい、これはよくよく私たち自分の体についてはしっかりと日々意識しておくこと必要ですね。はい、ところで今日はテーマが、はい、今あなたに知ってほしい糖尿病の真実なんですよね。はい、これって三浦さん何を皆さんに知ってほしいんでしょう？
今日は、はい、糖尿病患者さんのスティグマについて話をしたいと思ってきました。
スティグマ、
はい、
もともとはこれ宗教用語ですよね。はい、何ですかスティグマって？
なかなか多分聞き慣れないと思うんですけども、はい、負の烙印だとか、あと言われのない差別など、うん、ということを言います。
はい、どんなことがそのスティグマに当たるんでしょう？
糖尿病患者さんで指名しますと、はい、寿命が短いと思われて生命保険に入れなかったりだとか、はい、あとは住宅ローンを断られたり、あと就職できないだとか、あと結婚を断られるということもあります。
はい、
実際今糖尿病の人は短命だと思われがちですけども、治療もとても進歩してきて、いろんな薬も出てきているので、平均寿命っていうのは糖尿病でない人と比べても大差がなくなってきています。
じゃあ治療しながら付き合って、付き合いたくないですが付き合っていけるぐらいにはなってるよ。
そうですね、うまく付き合っていくことっていうのが大切となってきます。
三浦さん、治ることはないんですか？
そうですね、糖尿病な一度なったら治ることはないですね。
はい、
はい、
本当に糖尿病、どの病もそうですよ、どの病もそうですが、糖尿病は多分皆さんなりたくないと思ってる病の筆頭に上がると思うんですよね。
そうですよね、先ほどもスティグマの話をしたんですけど、やっぱり糖尿病だと言われただけで、はい、贅沢病だとか、あと不摂生だとか、うん、食べ過ぎだとか、はい、怠け者などと決めつけられたりだとか、思われることが一番糖尿病のスティグマとして多いのではないかなと思っています。はい、でこれ私今全部すべて言ったことは誤解になってます。日本人っていうのは先ほども話しましたように、アメリカ人の半分しか膵臓の力がなくって、はい、インスリンを出す力ももちろん半分になりますので、もともと日本人は糖尿病になりやすい人種です。でそれに追加してたくさん食べても糖尿病になる人もいればならない人もいますし、また太っといても糖尿病である人とない人もいますので、もともと生まれ持った遺伝的要素っていうのが糖尿病には大きく影響していますね。糖尿病になったからといって糖尿病患者さんが悪いわけではないってことを知っていただきたいなと思っています。
これね、どの病もそうだと思うんですよ。病にかかった人は別にその人が悪いわけじゃないんですよね。
そうなんです。
別に日頃の不摂生がたたって病気になるわけじゃなくって、まあもちろんそれもそうかもしれないけれども、不摂生めっちゃしててもかからない人もいるんですよね。
そうなんです。
だから責めるんじゃなくて、大丈夫と、できる範囲で手助けをしつつ治療をなんとか後押ししてあげる。
そうですね、
ここですよね。このコロナ禍で私たちも随分学んだとは思うんですけれども、いかに日々の偏見が非常に強いかってことですね。
はい、
まあ私も情けないなと思ったんですが、太ってる人の方がなりやすいのかなとかね、あとは日頃だらしない生活してるんじゃないのって私も確かに思ってました。そうじゃないんですね。
はい、
逆に言うと、例えば痩せ型の人でもなることがあるってことですね。
そうですね、
そういうことですよね。皆さん健康診断してます？どうでしょうか？私実は今年まだしてないので今ものすごい焦り始めているんですけれども、今回のように、
はい、
まあ、例えばラジオなどで、
はい、
糖尿病患者さん、その他いろんなね、正しい知識を伝えていく、情報を伝えていくこと大切ですね。
はい、本当に、今その スティグマに対してアドボカシー活動っていうのを行っていくっていうのが大切だと言われていて、
はい、
実はアドボカシーっていうのが権利擁護だとかあと代弁っていう意味を持っているんですけども、実際にこの糖尿病患者さんの偏見をなくすために私たち医療者が患者さんとともに、はい、社会へ理解を得るための行う行動なんですけども、はい、今回このようにラジオに出させていただいて糖尿病患者さんの正しい情報を伝えることもアドボカシー活動の一つとなっています。
私もそうですけれども、皆さんきっと誤解していることたくさんあると思いますので、一回ねそうした偏見などは取り外して正しい知識を素直に入れるっていうことが大切ですね。皆さん今日は本当ありがとうございます。目から鱗が落ちたようです。今後は岡崎市民病院としては三浦さんどんな活動を予定しているんでしょうか。
はい、11月14日が世界糖尿病デーとなっています、
はい、
なので、11月8日から11月14日までが全国の糖尿病週間となります、
はい、
で今回全国の糖尿病週間のテーマというのが実際、今話していますアドボカシー偏見にノーというような内容になってます。で岡崎市民病院では今までリブラだとか、はい、あとウィングタウンなどで糖尿病デーのイベントを行ってきましたけども、今年はコロナ禍で開催がとても厳しくなっていますので、全国の糖尿病週間の間に岡崎市とタイアップをして岡崎城とあと明大橋その橋を糖尿病の啓発のシンボルカラーであるブルーにライトアップすることを考えています。でその実際ブルーのライトアップを見ていただいて今日話した糖尿病患者さんのステーマについて思い出していただけるかなと思っています。
はい、ブルーがテーマカラーなんですね。
はい、
さまざまな病気への啓発のシンボルカラーっていくつかありますけれども、
はい、
ぜひブルーのライトを見たらこの糖尿病に関して自分ももしかしたらこう罹患するかもしれない病としてもう一度正しい情報をきちんと身につけるということを意識していただきたいですね、
はい、
もちろん私もそうですけれども、
はい、
さて、三浦さんは今、はい、先ほどご紹介をしました通り看護師さんの中でも糖尿病看護認定看護師という役職でいらっしゃるんですね、
はい、
この資格というのはどのようにしたら認定していただけるんでしょう。
もともと、看護師の資格を持っていて5年専門のところで働いて糖尿病の看護認定看護師という、そうですね、教育機関に9ヶ月ぐらい通って、はい、その後に試験を受けて合格すると認定看護師の資格が取れるようになります。
たくさんいらっしゃるんですか。
そうですね、うちの病院には2人私を入れて2人ほどいます。
あ、それでもまだお二人。
はい、それでも多分同じ病院に2人いるのは多い方だと思います。
三浦さんはどうしてこの糖尿病認定、ごめんなさい、糖尿病看護認定看護師さんになろうと思ったんですか。
もともと新人の時からずっと糖尿病の病棟で働いてきたっていうのと、実際そこで糖尿病患者さんにたくさん関わってきて、
はい、
何か糖尿病患者さんが生活していくにあたってなんでしょうね、うまく支援ができないかなと思ってこの資格を取らせていただきました。
なるほど、
はい、
実は身近にうちの遠縁にあたるおじなんですけれども糖尿病になった人間がおりまして、
はい、
決して太っては確かになかったんですよ、うん、で贅沢をしてるかっていうと、いや、どちらかといえば家庭を大事にして仕事一筋の方だったので、そんなに贅沢をしているというイメージもなかったんですよね。でもやっぱりああいう人だけどやっぱり贅沢してんじゃないのみたいな
ね
言われてましたね。すごく悔しかったのを覚えてますよ、
はい、
結局おじは亡くなる前に失明もしましたし、いろいろな合併症できっと苦しんで悩んだと思うんですけれども、はい、でも最後まで前への配慮はずっと忘れずにいましたね。病気と戦うだけでも辛いと思うので、はい、それ以外の言われないこうしたいわゆるスティグマは絶対に許してはいけないですね、
はい、そのスティグマによって患者さんが受診を中断してしまうってことにもつながりかねないので、
はい、
皆様に本当に正しい意識を持っていただいて関わっていただきたいなと思っております、
はい、そのために 発揮にはやはり検診が必要ですね。
そうですね、
はい
はい、
これらについても少しお話しいただけますでしょうか。
はい、多分皆様がそろそろ人間ドックの結果とかが戻ってくる時期かなと思っています。どうしてもやっぱりあの仕事が忙しいだとか症状が先ほど言ったみたいに糖尿病の初めの方は症状がありませんので、症状がないからって受診を多分後回しにする方もいらっしゃいますと思いらっしゃると思いますけども、
はい、
あのできれば今日の話を聞いていただいて、あの受診を早めにしていただければなと思っています。早くに本当に治療を始めた方が将来合併症が進行しにくいと言われていますので、これを機に、はい、あの受診していただきたいのと、もともとあのちょっと血糖値が高めで他って今いる方もぜひこれを機に受診していただければなと思っております。
ただね、三浦さん、はい、自分の身に置き換えた時に、はい、ちょっと再検査をって言われたらドキキクってしますよ ね、はい、再検査ってどんなことしてんですか。
採血を多分取るのと、はい、もしあのあと追加であの負荷試験をする場合もあります。
あー、そうなんですね、
はい、ブドウ糖という、はい、あの甘いあのジュースを飲んでいただいて採血する検査をする場合もあります、
はい、うん、あの決しておかない特別なことをするわけではないんですね。
全然そんなことはありません。
わかりました、はい、ぜひ恐れずにね行っていただきたいということと、はい、それからインスタグラムなどでも情報上げていらっしゃるんですか。
はい、あの岡崎市民病院であのインスタグラムを始めています、はい、あの先ほどもあの糖尿病センターで働いていると言いましたけども、はい、当院の糖尿病センターの紹介なども載っていますので、皆さん機会があったら見ていただければなと思います。
これはキーワードは岡崎市民病院。
はい、岡崎市民病院で多分出てくると思います。
今ちょっとやってみましょう。岡崎市民病院でインスタグラム、
はい、
はい、ちょっとこれで出てくる、あ、出てくる、一番上に出てきましたね。あ、なるほど、お写真付きでね、
はい、
はい、情報が、
はい、動画とかも多分出てくると思いますので、
はい、
はい、
あ、そうだからやっぱりね、あの一回見ていただいて、知らないと怖いんですよ私たちも、見ていただいてよかったらぜひね、あの、はい、もしもならないのが一番ですよ、予防が一番なんですけれども、もしも疑いがある場合にはいち早くっていうことですよね。わ、はい、かりました。くれぐれも自分の肝にも銘じたいと思います。さあということで、今日お送りしてまいりました岡崎市民病院糖尿病看護認定看護師三浦恵子さんに教えていただきました。テーマタイトルは今あなたに知ってほしい糖尿病の真実。言われない誹謗中傷というのは本当に辛いものですからね、ぜひ正しい知識をこの機会に身につけてくださいね。今時旬ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。三浦さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
さて次回は11月18日木曜日同じ時間に、次回お招きするのは皮膚排泄ケア看護認定看護師山田雅子さん。テーマは皮膚トラブルから患者さんを守るです。三浦さん、今後のご活躍も期待しております。
ありがとうございます。
今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。